お祈りをいたします。天のお父様、今日この朝私たちは主の御言葉を受け、そして私たちのために人となられ、私たちのために傷つき、私たちのために死んでくださり、私たちのために葬られ、そしてよみがえり、そして天に昇られた主イエスキリストを私たちが出会い信じることができた、このシャロームを覚えてあなたに感謝をいたします。私たちは今本当に祝福されています。気づかない時もあり、またさまざまなことに愚痴を言い、人のことを悪く言い、そして自分のことを悪く言う、そのような日々が連続して続くことがあったとしても、神様は今あなたは私たちと共におられ、私たちは祝福されています。どうぞ今日の御言葉より、あなたが私たちに与えてくださっているすでにある恵みを覚えて、また1週間立ち上がり歩むことができるように導いてください。手術を控えておられる兄弟方や、また姉妹方、また健康に難を覚えておられる方々の上に主の豊かな守りがあり、また今遠いところで礼拝を捧げておられるその教会の祝福を期待をし、お祈りをいたします。感謝をし、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。感謝します。今日の聖書の箇所は、しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇るという、この御言葉から朝という題でメッセージをしたいと思っています。私の好きな聖書の箇所たくさんあります。皆さんもたくさんあると思いますが、大好きなものの中の一つに詩編の46編があります。神は我らの酒どころ、また力、悩める時の糸近き助けなりです。あれいいですよね。文語で覚えるとまた本当にしみるんですが、なぜ文語で覚えてるかというと、多分松原先生が文語で覚えてたからなんだと思います。で、時々よく引用されていたので、私もメッセージを聞きながら文語で覚えたんだと思います。で、今文語でメッセージ、文語を引用する人はほとんどいないと思いますけど、私は結構文語で引用してると思うので、今聞いてる小学生も2050年とかに文語で引用したりするメッセンジャーになったりするのかなとかって思ったりすることがありますが、文語いいですよ。詩編は特に文語は素晴らしいと思います。2017素晴らしい訳ですし、第3版も捨てがたいけれど、詩編は文語がいいっていう牧師先生いますけど、それはその先生が高齢だからっていうわけじゃないと思います。何とも言えないリズムがあって、何とも言えない響きがあります。新改訳で私育ってますから、全部文語はいいとは言いませんけど、でも詩編は文語がいいっていう先生の気持ちには同じだなって思わされることがあります。私この詩編46編とても好きだったんですが、これを覚えようと思ったのは進学校の時でした。進学校時代に、この詩編46編全部丸ごと文語で暗記しましたけど、そのきっかけはでも松原先生ではなかったんですよね。覚えようと思ったのは、当時の進学校の図書館の入り口のところにかけられていた御言葉の額縁があったんですが、その御言葉がきっかけでした。ゆりかちゃん、今あるかどうか後で聞いてみたいと思います。ないかもしれないんですが、その額には、神その中にいませば都は動かじっていう御言葉が掲げられてたんですよね。神その中にいませば都は動かじ、神様が共におられ、その中にいれば都は揺れ動くことがないという意味です。神その中にいませば都は動かじって書かれている、その詩編46編の御言葉の一節が書かれていたんですが、その額がいつも傾いてたので、神その中にまずは都は動かして動いてるやんと思ってたんですが、少し傾いてたんです。だけどその御言葉好きだったので、ああ詩編46編覚えようと思ったんですよね。そして神その中にいませば都は動かじのその次の御言葉は、神朝つとにこれを助けたまわんです。早朝にということです。朝つとにというのは朝早くということです。朝早く神様は私たちを助けてくださるという、美しい御言葉がその後に続くわけです。 兄弟姉妹、私たちには朝が来ます。必ず朝が来ます。この人生の中でももちろん朝は繰り返しますし、しかしやがての主の再臨にあって、多くの人々がそれは闇の日だと叫ぶその中で、兄弟姉妹、キリスト信仰を持つ私たちにとってはその日は偉大な朝です。あなたにも朝が来る、必ず朝が来る。しかもその朝はあなたが来させる朝ではないというのが今日の恵みの言葉の一つになります。朝は神が来させます。朝は神が来させます。そしてあなたにもその朝は備えられているというのが今日のメッセージです。終末再臨のことだけを語るメッセージではありません。むしろこの地上の生涯歩む中で、キリストを信じて忠実に生きていくときに、私たちは夜を覚えます。この世にあってあなた方には困難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですという御言葉のように、私たちには困難があります。でも朝は来ます。朝は必ず来ます。助けも必ず来ます。こんな暗いことがあってもですかって言ってもそうです。朝は必ず来ます。主を信じる者には、主はちゃんと朝を用意してくださっています。神は朝人にこれを助けたまわんです。あなたのことを主は助けてくれます。神様を信じても苦しいことがあるんですけど、主に信じて立ち上がりましたけど嫌なことがありました、あります。賢い者が岩の上に家を建てても、愚か者が砂の上に家を建てても、信仰の上に人生を置いた者も、そしてその場の快楽に人生を置いた者も、両方嵐に遭います。しかし嵐があってもキリストを信じる者は倒れることがなく、主はまた豊かに晴れ渡る朝をあなたに備えてくださいます。あなたにも朝が来ます。朝が来るということについて、光が来るということについて、聖書はね、多く語っています。私もこのメッセージの備えをしながら、こんなにあるのかって、こんなに語れないなって思ったぐらいですから、皆さんも聖書をぜひ読んでいっていく中で、光について、神様について、朝について、主が何をあなたに語っておられるか受け取られるといいと思います。で、今日はその朝について絞って語るメッセージです。それを語らなくてはならないと思っています。夜回りを、今は夜の何時かと御言葉がありますよね。イザヤ書の21章です。夜回りを、今は夜の何時かという言葉があります。夜回りは言った、朝が来、また夜も来る。尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよいという御言葉があります。兄弟姉妹、夜回りは牧師です。真っ暗な世界ですと、ニュースをつければつけるほど落ち込みますと、自分の顔を鏡で見ると落ち込むんですが、夜なんですけれども、夜回りを、今は夜の何時かって、いつになったら明けますかと尋ねてくる皆さんの声があると思います。そこに夜回りは高いところに立って、日の出が出るのを探します。そして日が近づくのを地平線に見て取るや、夜が明けるぞというのであります。夜回りは牧師です。聖書からその日の出を見極める人たちです。夜は来ますけれども、この地上の生涯であなたにも朝は来ます。そして再臨がさらに近づけば、夜回りはあなたの完全な救いが近づいていると声を上げることだと思います。その光は必ず差し込むのだから、夜は来るが朝も来る、問いたければ問えと夜回りは言うのであります。しかしその光は必ず差し込むから、しばらく待っていなさいと 夜回りは言うのであります。今朝私も皆さんよりも高いところに立ち、そして御言葉からあなたにも朝は来ると語ります。でも説教の題はあなたにも朝は来るじゃなかったんですよね。私先週キャンプずっとご奉仕しながら黙想しつつ、今度の説教の 題はあなたにも朝は来るだなだと思っていたわけですが、しかしそうではなかったことです。今日のメッセージはあなたにも朝が来るだけではないからです。だから朝としました。朝の光が私にも差し込むという、そういった私にも朝が来たとか私にも朝が来るとか、そういう私を中心とした御言葉の語り方も今日はできるんですが、でもそれよりも大事なことがあるっていうのが、私は今日この講談から日幕教会の皆さんにどうしても語っておかなくてはならないことです。それは今朝が来ていないように見えても、朝の光である太陽はその夜にもあるということを語らなくてはならない。霊的な事実ですけど、それを客観的なことを語らなくてはならないと思っています。客観主観って何かって言ったら、主観ってのは私っていうことです。私暗いですよ、私全然光見えませんよ、私私、あ、光見えました、私こんないいことがありました、私私っていうことも信仰生活では大事ですが、しかしそれとともに、あなたが輝いていようが朝が来ていようが来ていまいが、太陽は少し離れたところから見ればそのままあり続けるということです。キリストを信じるということは、その私に起きる、あなたに起きる変化を信じることです。それとともに、あなたに変化が何も訪れていないように見えて、なお変わらずにあなたと共におられるイエス・キリストを信じ続けることであります。それが信仰です。将来のまだ見ぬ変化を期待することはとってもいいことだと思います。私たちは見ずに信ずるものですから、将来というまさに来たらんとする変化を待ち望むことです。未来っていうのは未だ来ていないっていうので、クリスチャンの中には未来より将来がいいね、だって将来のはまさに来たらんだもんねっていう人たちいます。私もね、実はその一人で、未来も好きだけど、でも将来っていう言葉の方がなんだかワクワクします。皆さんには将来があります。そしてその朝の光が来ます。見ずに朝明けを信じることはとっても難しいことかもしれませんが、状況を見て朝明けを信じるのではなくて、聖書を読んで朝が来ることを信ずることです。いろんな朝日があります。聖書の中にはいろんな朝があります。そのうちのいくつかを今日はお話ししたいと思っています。その後、あなたに変わらずあり続けるその太陽、朝の備えを語りたいと思いますが、一つの朝日は教会を襲う暗闇を消してしまう朝日です。その夜、主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアのオセンナケリブは陣を畳んで去り、帰ってニネベに住んだという御言葉が、旧約聖書の列王記の第2の19章のところに書かれています。このアッシリアは神の民イスラエルを攻撃する非常に強い軍勢、いや巨大な帝国の、そして強い民でありました。クリスチャンを悩ませる、教会を悩ませる声を、このアッシリアのオセナケリブはずっと繰り返し人を使って語り続けたことであります。イスラエルの王ヒゼキヤの言うことを聞くな、絶対に助かるとかってあいつは言うから、でもお前たちは騙されてるんだ、お前たちは助からないぞという声を彼らの言葉で聞かせます。英語やギリシャ語ではなく日本語で、どうせ無理だ、絶対に無理だという声を、そのイスラエル、城壁の中にとどまるイスラエルの人たちにずっと語り続け、そしてそこに手紙を送ります。私は打ち倒せなかった神がいるとでも言うのかと このアッシリアの王センナケリブはヒゼキヤに手紙を書きます。ヒゼキヤはそれを受け取って、そして自分と自分たちへの抽象として受け取らず、神様を攻撃した言葉として神様の前にその手紙を持っていきます。そして言います。神様、アッシリアの王はこんなことをあなたに対して書きましたよと出します。主はそれを見て、そしてヒゼキヤに、言葉は違いますが、朝が来ると言います。変化が訪れると言います。大きな勝利が与えられると言います。しかしその勝利は誰にも期待できないものでした。アッシリアはもうこの当時すでに帝国、大帝国です。大帝国が小さな小国を打ち倒すために用意した軍勢は十分なだけでなく、18万5000人という大変巨大な軍の集まりでありました。確実に落としに来ていたのであります。しかしその夜、主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺したとあります。アッシリアは神の民イスラエル、その敵を表しています。クリスチャンを攻撃し、教会を攻撃する、その敵を表しています。私たちを攻撃し、誘惑し、悩ませ、神様の力を疑わせる悪魔の力があります。あなたは十字架ではまだ許されていないとささやく悪魔の声があります。十字架の力ではあなたは救われるにもまだ十分ではないと声をかける、その誘惑の力があります。試みがあり、落ち込みがあり、苦しみがあり、そのような声を私たちは信仰障害の中で聞くわけであります。生き方を変えたのに、悔い改めたのに、なお落ち込ませる全ての悪魔の働きがあります。それに教会は悩む、私たちは悩む。どうして主に忠実に仕えると決めて、そして主に忠実に仕えている私たち家族がこんな目に遭うんですかと思うような戦いというのは、この日本のキリスト教会を見渡して私たちは多くその例を見ることであります。悩んでいるのは被害を被った人や病を身に受けた人たちだけではなく、その家族もそうじゃないですかと大きな声で主に訴えたくなるような事柄、私たちは日本のキリスト教会を見るにあたって多く見ることであります。その戦いの中で、しかし18万5000匹のその悪霊の攻撃からも神様はあなたを救ってくださる。あなたを神様から引き離そうとし、絶望させようとするその攻撃から、主はあなたのことを守って助けてくださいます。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、その憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しいのであります。主はあなたのことをその悪魔の攻撃からも簡単に救い出してくださいます。簡単なんですかって言ったら、簡単です。本当に簡単に、キリストの名にはあなたを救い出す権威があります。朝が来るや、主は18万5000人をたった一人の御使い一人だけで倒されたので、ご自分だって出てこないんです。そもそも勝つことが分かっていた戦いでした。主の陣の方がです。問題はいつやるかだったのであります。子供と大人の腕相撲なんです。子供と大人の腕相撲なんです。私もキャンプで腕相撲しましたけど、おかげで痛いんですけど、なんであんな強くやるんだろうって痛いそう、強い子めちゃくちゃ強いで、いつなんだ、問題は倒せる倒せないじゃないですか。もういつ倒したら盛り上がるかな、なんですよ。でいつで、ずっと待ってるわけなんですよね。子供と大人の腕相撲なんです。あなたが通ってる闇は主にとっては子供と大人の腕相撲で、しかし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないのであります。主のタイミングで朝は昇ります。 そのアッシリアの軍勢があなたを攻め立てるために使わされた悪魔の軍であっても、あなたを攻め立てるために形作られた武器はどれも役に立たなくなります。イザヤ書に書かれている通りです。十字架から流れてくるこの紅の愛が、真っ赤な愛と、その生贄が、その生贄の子羊が、生きておられる私たちの主神の子羊の生贄があなたを雪のように白くします。そして攻め立てるために形作られる武器は役に立たなくなり、あなたをキリストの贖いによって圧倒的な勝利者へと一瞬にして変えてしまいます。ひどい状況があって涙するようなことがあったとしても、あるいはこの世の異常さから泣きたくなることがあったとしても、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうです。まことに身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあるのです。私は解放されたと叫ぶ日が来ます。私は許されたと叫ぶ日が来ます。私は自由だと叫ぶことができる日が来ます。私は清いと叫ぶことができる日が来ます。私には罪がないと叫ぶ永遠の朝が来ます。本当です。栄華ってそういうことです。私たちは自分の罪に悩み、人の罪に悩まされてきたけど、あのクリスチャンの、この教会の誰それの罪に悩まされてきたけれども、気がついたらその人たちから罪がない、良いところだな天国はと思ってたら、なんと私にも罪がないと叫ぶ日が来ます。さらにこの地上にあっても、主は私たちに喜びの叫びを与えてくださいます。生きててよかったと、あの時間違った判断をしなくてよかったと叫ぶ日が来ます。よかったと、主はあの時私からあれを、あの人を取り上げたのは非常につらいことだと思っていたけれども、主よ感謝します、主よ感謝しますと叫ぶ喜びの叫びの朝は、この地上の生涯でもクリスチャンあなたに幾度も幾度も繰り返し用意されています。それをあなたは覚えていますか。それがあなたの証です。それがあなたのイエス様との思い出の日です。またその戦いの相手が心の暗闇であったとしても、あなたにも朝が来ます。日々の変化があり、永遠の変化があります。スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変える方とアモス書の5章にはあります。その方の名前は何ですかと問われると、アモス書5章は語るんです。その名は主と。暗黒を朝に変える主がおられます。真っ暗闇で何も見えないようであっても、あなたにも朝が来ます。あなたが命の書に名の書き記された神の子だからです。主はあなたに光を当ててくださいます。その光は消毒にもなるし、暗闇に光です。命にもなります。暗闇のあったところに光が照るようになると聖書には予言されています。御子イエス・キリストがその光ですから、あなたにも朝が来ます。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたと、ヨハネの一章は私たちに何と告げ知らせているではありませんか。それはイスラエルのことにも当てはまり、それは教会のことにも当てはまり、それは世界宣教のことにも当てはまるけれども、今日のあなた一人のキリスト者人生の中にも当てはまる命の光があなたにも照っているのであります。その暗闇も命を奪うんじゃないかと思うような、その人生の暗闇も心の闇も、御子イエス・キリストに打ち勝つことはできません。私が10代の時にテントを背負って野宿をしたことがありますけれども、今だから言いますが、本当に怖かったです。本当に怖かった。何が怖かったかって、見えない闇から おかしな人が飛び出してくるんじゃないかっていうのが怖かったんです。私も当時クリスチャンになってましたから、悪霊とかお化けとか全然怖くなかった。巫女イエス・キリストの名、当時はイエス・キリストの名の権威によって命ずるってサタンを退けですから、怖いもの何もなく、私怖かったのは人です。悪霊なんて怖い、人が怖い、人間がおかしな人が出てきたらどうしようどうしようって、出てくるはずないんですが、私の中のイメージではもうピャーって出てくるのをもう想像してるわけなんですよね。でも、あ、来る来るかもしれない、いるかもしれないと思ってビクビクしてるわけで、まあ当然都会っ子ですから虫も怖いわけですよね。本当に怖いんですよ。本当、新潟でだいぶ慣れましたけど、今週セミとか慣れましたから、一番怖いのがあの階段の踊り場にいるセミですよね。一対一で向き合う時のあの、しかもさ、ちゃんと生きてるよってやっててくれればいいんだけども、死んだふりして寝てるわけですから怖いですよね。通り過ぎるとズビビビビビってあるんですが、あれも怖いんですが、あれも怖いんですけど、でもその暗闇の中で私たちいろんな想像するわけですよね。ありもしないような事柄を想像する。でも私の中では現実なんですよね。おかしな人が飛び出してくるっていうのはそう思ってるわけです。しかしその野宿をしているその草の上で日がそっと照り始めて、そして日が昇るや否や、もう状況は一変します。おかしな人がいると思ってたのに、いるわけがないじゃないかって笑うことができるようになるのであります。言葉合ってますかね。世界は一変するって私言葉を選びましたが、でも本当にそんな気持ちだった。私たちに主が明らかに日を昇らせてくださる朝、私たちは自分たちが状況から思い描いていたさまざまな事柄が実は存在していなかったことに気がつくのであります。状況は一変します。主の裁きが来る、それは私にとって暗闇の日だと思っていたその信仰の不信仰の恐怖が、しかしキリストの再臨の日、兄弟姉妹あなたは全然そんなふうに思ってないかもしれないので言いますが、主がお戻りになられる日、私たちは状況が一変していることに気がつきます。私たちは週末の読みながら再臨が怖い再臨が怖いと思っている方がいたかもしれないけど、本当に主がお戻りになられた日、御子イエス・キリストを信じ告白し、心で信じて義と認められ、口で告白して救われた私たちにとっては、その日は牛舎で子牛が踊り回るような喜びの日です。やったよかった嬉しいなですよ。主がお戻りになられた、私が心から本当に愛していた御子イエス・キリストが私のためにお戻りになられた。主よ、その手の傷まだ取れてないんですか。主よ、あなたの太ももには主の主王の王と書かれていますけれど、私はそれ歌ったことがありますと。私たちは再臨の日を大きく喜ぶのであります。主は最後には永遠の朝を用意してくださっています。その夜明けは本当にあります。そしてその夜明けに私たちはさっきの驚きを持って本当ですかと飛び回りながら、こんな夜明けを私にくださるのですかと私たちは喜び回るのであります。さて、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見たが、あの一幕教会のあの矢事の一幕の墓地で起きます。たとえその中に私たち自身が葬られていたとしてもです、そんな小ささではありません。日本全国の御子イエス・キリストを信じ告白したクリスチャンたちのよみがえりが起こります。それも裁かれるためのよみがえりではなく、クリスチャンにとってはそれは喜びの日です。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる。都の門は一日中決して閉じられない、そこには夜がないからである、とヨハネの黙示録の21章です。この御言葉から古の生徒たちは 天国に入ることを常しえの朝だと言いました。私もそのことを皆さんにお伝えしたいと思います。あなたにも朝が来る。この地上でも来る。この地上でも神朝つとにこれを助けたまんを行ってくださる主は、しかしたとえこの地上の生涯が夜で終わったとしても永遠の朝をあなたに与えてくださいます。その朝は勝利の朝です。心の解放という勝利の朝かもしれない。死からのよみがえりという勝利の朝かもしれない。裁きからの解放とアモスは歌いますが、その勝利の朝かもしれない。悪魔の滅亡という勝利の朝かもしれない。しかしそれは起こります。あなたに勝利が来ます。なぜならあなたが信じておられるイエス・キリストは勝利者だからです。イエス様は勝利者かもしれないとかっていう話ではありません。私はイエス様は勝利者だと思うとあなたが分かち合いで言うようなことでもありません。あなたが何を言おうがどう思おうがイエス・キリストは勝利者です。そして今すでにそうです。たとえあなたが夜の真夜中を今通っていて、今夜の何時か夜回りよと問うその中にあったとしても、そしてこんな夜に太陽なんてないと思っていたとしても太陽はあります。こんな私には勝利などないと思っていたとしても勝利者はおられます。太陽を持たない地球の人がいないように、あなたにもキリストにあったあなたはすでに幸福な勝利者なのであります。この客観性が大事です。私たちの状況から物事を判断して信仰を説明していくのではなくて、イエス様はどういうお方かという神様の事実の方から見て考え働き生き語っていくことが大事であります。兄弟姉妹、たとえあなたが朝を長く迎えておられなかったとしても、キリストは今もなお義の太陽であられます。そしてその朝を来させるのは私たちではありません。朝を作りあなたに来させる方がおられます。昔話ですけれども、自分のことを太陽の目覚まし時計という名で自分のことを呼ぶおんどりがいました。毎朝私が泣くと太陽が目を覚ますと思っていたからです。そして日の出が世界に起こる、だから私は偉大だと思っていたんだそうです。そして偉大な私は太陽の目覚まし時計だと他の鳥たちをバカにしていたおんどりがある日寝過ごし、気がつくと昼になっていた。驚いたことに太陽は空高く昇っていて、そしておんどりは叫びます。そんなはずない、そんなはずない、私が太陽の目覚まし時計なのにとうろたえているうちにだんだん真実に気がついていきます。朝を来させていたのは彼ではなく、太陽がこのおんどりを生かしていたという事実に気がつくのであります。その後その物語は、このおんどりは初めて大きな声で泣くんですが、初めてその泣き叫びは太陽に感謝する叫び声だったと言いました。私たちの祈りはどうでしょうか。私たちの賛美はどうでしょうか。祈ったら賛美をしたらキリストが私を助けてくれると、あなたはまさか義の太陽の目覚まし時計になっておられないでしょうねと問わなくてはなりません。神様は今もおられます。義の太陽はすでにおられ、信仰の勝利をあなたのために形作っておられます。信仰の勝利はあなたが作るのではありません。この戦いは私の戦いだから返せと言われる主イエス・キリストのものであります。そしてこの朝に必要な太陽、必要不可欠な太陽はあなたが夜を通っていても消えてはいません。消えてなくなったりはしていません。そこにあります。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方により、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとロマ書は言うのであります。死も命も見つかりも、今あるものも権威あるものも後に来るものも、高さも深さもその他のどんな被造物も キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと言われる御言葉は、たとえあなたの通っておられる夜でさえもキリストをあなたから引き離すことはできないのであります。イエスキリストこそすべての敵に打ち勝つ勝利の君です。主イエスキリストこそやがて世界がその足元にひれ伏し、あなたこそ主だと告白する主です。イエスこそ輝きを持ってこられ、闇から光へと導き保う主であります。ある有名な神学者が死の直前の夜に友人からの電話を受けた。その神学者は神学者ですから、その友と世界の情勢について語り合ったことでありました。そして話題は世界がいかに暗いか、いかに暗いかということへと傾いていった。しかし死を翌日に迎えていたこの神学者はその友人に答えるのであります。しかしへこたれちゃいられないよと、とんでもないことだよ、なぜかといえばご支配は変わらないからだと言うのであります。兄弟姉妹、テレビを見ていいんです、本を読んで構わない、新聞も読めばいい。しかしそれらすべてのニュースを見ながら、あなたはご支配は変わらないとちゃんと思っておられるでしょうか。他のどんな日本の教会がそれを忘れても、一幕教会はそれを忘れてはなりません。ご支配は変わらない。神の変わらぬ支配がたとえ世界が暗くなってもありますし、あなたの人生が暗くなってもご支配は変わらない。たとえ今が夜のように見えても太陽がなくなったりはしないのであります。たとえあなたが今神様はどこですかと、イエス様はどこなんですかと問う夜があったとしても、主はおられる。どこにおられますか。主はあなたと共におられます。なぜならこの方はインマヌエルだからです。インマヌエルの主はあなたと共におられるから、自分のことをインマヌエルとつけたんです。朝は来ます、朝はあります。私が朝を感じる感じられないという自分中心の聖書の見方も時々はいいけれども、しかしその聖書に登場するあなたのそばに変わらずイエスはおられるという客観的な読み方を信仰とともに新鮮に持って歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。ハレルヤ。天のお父様、皆をあがめます。今たとえ私に何があっても、今たとえ私たちに何があっても、主のご支配は変わりません。あなたは今も私たちと共におられる主であられることを覚え感謝します。そしてあなたは私たちを恵もうと待っておられ、そして憐れもうと立ち上がられる主であることを思うときに、主を感謝します。こんな私であっても、私たちの努力以下に、また私たちの立派さやタラントの大きさにかかわらず、あなたは朝を私たちに来させる方であることを信じ感謝をします。主を待ち望みます。夜回りをあとどのぐらい待てばいいんですかと問いたくなる私たちの生涯です。しかしながら主は朝を来させる方であり、暗黒を朝に変える主であられることを信じて感謝をいたします。そしてやがての世には、主はあなたはもう一度お見えになり、私たちクリスチャンを迎え、そして私たちを永遠の朝へと迎え入れてくださる子羊牛舎の喜びの朝が来ることを信じ感謝をいたします。主よ、この希望に私たちをもう一度たたしめてください。感謝をします。キリストよ、あなたを褒めたたえ、イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。